心理カウンセラーの井戸端会議。
はい、こんにちは、心理カウンセラーの武田です。今日の心理カウンセラーの井戸端会議はきっちゃんをお招きしております。小室千鶴子さんです。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は何をテーマに、はい、井戸端会議しましょう
そうですね、視聴者の皆さんも一つや二つあるんじゃないかなと思って、うん、私にも一つや二つあるんですけども、うん、コンプレックス、コンプレックスってこう心理とすごく深い関係があるんじゃないかなと思って、コンプレックスを克服する方法っていろいろあると思うんですけども、じゃあ私たち心理カウンセラーとしてはね、どんなアプローチができるのかなとか、まあ、先生のコンプレックスも含め、うん、私のコンプレックスも含め、うん、そんなことを、うん、お話ししたいなって思ってます。
わかりました。確かにコンプレックス、はい、いろんなものがね、うん、本人の中で、まあ、ある意味こだわりたいところですよね。はい、
そうですね。
こうじゃなく、ありたかみたいな。
ああ、そうですね、う
ん。あるこだわりなのかなと思うんだけど、きっちゃんコンプレックスどんなところにあったかとか聞いても大丈夫？
大丈夫です。うん、私は、いや、もっとちょっとこれも、思いっきり自己開示しますけど、うん、結構毛深くって、毛深い、毛が深い、毛が濃い。
毛深い、毛深い。
毛深い。で、小さい頃から、まあ小さい頃、小学校ぐらいの時から、昔は、うん、昭和時代ってブルマ。ねえ、ブルマに対
する。なんてありえないのよね。
ありえないですよね。もう肌を露出する機会ってあるじゃないですか。うんうんうん、で、やっぱりなんか、ブルマになって足を出すと、毛深い膝とかね、なんか足とか見えて嫌だなと思ってて、うん、ある時、私転んじゃって、怪我をした時に友達が、うん、結構深い怪我だったんですよ、うん。で、怪我深いねって私に言ったんですけど、もう私コンプレックスがあるから、怪我深いねって毛深いねって言われたと思って、そうなの、私毛深いとって言ったら友達にびっくりされて、違う、怪我深いねって、え？怪我深い。そのぐらい気にしてたっていうことがあって。
聞こえ方も変わっちゃうってことだね。
そうなんです。それはなんか自分の中でまたなんか、時々思い出す、笑っちゃう話題ですけども。
そっか。でも、ちっちゃい頃って、そう、ちっちゃい頃じゃないか、容姿って、正直どうしようもないところも、とても多いじゃないですか。
はい、はい。
うん。なんか、だから、ねえ、こだわりたくなくても、そう生まれちゃったのは仕方がない。でも、自分だって、こうありたかった。できればこうだったらいいのにって、私の方がよっぽど思ってるよ、みたいな。なんかそういうことだよね。
そうですね。やっぱりコンプレックスがあると、堂々といられない場面って多いと思うんですよね。そのまた、小学校の頃から体操着って言っても体育するのにも、やっぱりどっかそこが気になっちゃったり。はい、あとやっぱり思春期になってくると、まあなんか、こんな話をしてね、まあちょっと、井戸端会議聞いてる皆さんだから、もう私のことはご存知かと思いますので、いろいろ話しちゃうけど、やっぱ脇とかも生えてくるじゃないですか、
そうだね、
女の子。
だんだんね。
ね、うん、そう。でもなんか、昭和時代とかってもうそれってもうどうにかするって言ったらもう剃るしかないみたいな、うん、まあなんかシェービングワックスみたいなのとかいろいろあったけど、
うん、
なんか、まだね、中学校とかって言ったらそれしかないとか、
か
それをなんかこそこそ剃って、ちょっと怪我したりとか、なんか、いい思い出があんまりないっていうか、なんか、そうなんですよ、私は。毛深さが、そう、から、こうなんか夏になるとね、なんかこう、カミソリ負けとかしながら足とかもちだらけになりながらでも、しょっちょね、処分して、でもやっぱりね、肌を少し出したいなとか、
あるよね。
そんなのが出ましたけど。
あるよね。いや、容姿のコンプレックスは私ももちろんあって。
先生何でしたか？
あるある。私ね、なんか太りやすかったんですよ。
あ、そうなんですね。
すごい小さい、小学校まではガリガリだった。はい、中学校からはどんどん太りやすくなってっちゃって、 そう、だから、中学校のある時、自分はずっとガリガリだと思い込んで生きてきてる。でも、家族で旅行に行った時に、父親が、私が海で寝そべってる姿を、この子はなんてトドみたいになっちゃってと思ったらしくって、写真に撮って、現像されてくるじゃないですか。誰みたいな。自分はそんな容姿じゃないと思ってた。だって、自分を知らなかった。自分を
ちょっとびっ、衝撃だったんで
衝
すね。
撃だったの。いつの間に、私はガリガリの子だと思ってたのに、周りからもずっとそう言われてたし、お洋服もガリガリで、みんなお母さんにゴムにしてもらってたのよ。
ああ、そう
合わ
だっ
な
たん
く
です
てサイズ
ね。
が。っていう子だったはずなのに。どうしちゃったの？この写真誰？みたい。
びっ
で、
くりですよ
急激な
ね。
ダイエットを中学後半高校で行っていった記憶があるんだけど、やっぱりそれって、なんか、コンプレックスですよね。なんか、痩せて可愛い子たくさんいるのに、なんか私どうしちゃったの？みたいな。
い
とかね。
やー、そうだったんです
そう、本当に。あとは、
ね。
こう、さっき足を出す。私も同じ世代だから、がっつり足を出す世代だったのよ。出したくないって言っても出さないと部活はできないとか、すごい怒られたりして、そうすると、そう、足の長さとかってやっぱり違うのよ。
長さ
そ
も
して、
私コ
残
ンプ
念
レッ
だ
ク
け
ス
れ
で
ど
す。
も、私足が、ね、ザ日本人っていうか、その中でも、まあまあまあ、足は生えてて十分だって今だったら思ってるんですよ。ね、健康的な足がしっかり自分を支えてくれてて、なんてありがたいんだって今思ってるんだけど、いやいや思春期のあの頃そんな風にはとても思えなくって、どうやったらちょっとでもごまかせるだろうとか。
本当ですよ。ちょっとうねずっぽ上げてみたりね。
あ、究極面白かったの、面白いなって今思うのは、お花？鼻も、私ね、本当に鼻が低いの。だから今だと サングラスとか、今ちょっとお目目も悪くなってきて、メガネもつけてるんだけど、鼻の収まりが悪いのさ。
そうですね。
鼻筋がないから。ねえ、やっぱそれもメガネをすると格好が悪いとか、鼻が低くて鼻ぺちゃだって、こう、ちょっとね、バカにされてるっていうか、こういじられたりとかして、まあ、軽いコンプレックスなんですよね。で、ちっちゃい頃、こう先輩、二神戸の先輩ですごく鼻筋の通った美しい先輩がいらしたのよ。私はバカだなと思うんだけれども、そっか、大人になって成長すると、お花もああや
かわ
って美
いい。
しくなるのかって思って期待してたの。さあ、そんなわけない、なくって、個人差だったっていう話なんだけど、どれほどがっかりしたか。
本当ですね。成長とともにと思ってたのが、自分の
そう。
持ち物というか、もしかし
そうそうそう。なんて私はファンタジーを持ったアホな子だったんだ、みたいな。だからそこでまたがっかりしてみたいな。まあね、今だったら本当に、ね、きっちゃんも私もこの年になると、なんて可愛らしい、小さなコンプレックスなんだと思うかもしれないけど、結構あの当時切
そうで
実
す
じ
よ
ゃない。
ね。切実ですよ。できれば隠したい。
隠したい、ごまかしたい、違うものにしたい、みた
し
いな。
たい。
どうやって解消しました？
いや、私、だから全然解消できなかったんですよ。だから、なんか、どんどん、剃って汚くなっちゃうし、なんか、眉毛の下とかも濃くなっちゃうし、いろんなとこに毛が生えてるから、やだな、やだな、と思いながら、でもまあ、なんとなくそのまま過ごしてきて、で、まあ、そのまま結婚もして子供も産んで、なんてしてるうちに、まあ、そんなにもうね、出す機会もなくなって、まあ、誰かと温泉に行くときとか、まあ、何かそういうときに、まあ、ちょっと手入れすればいいかなと思ってたんですけど、ちょうどママ友が、脇の脱毛してみないって誘ってくれたんですね。で、私、脱毛にお金をかけるなんて言って、私、お金にもなんかこだわりがあったから、ケチケチだったので、そんな自分の見えないところにお金をかけるなんて、で、もともと見えるところにもお金をかけてない人だったので、でもまあなんか、そんなに高くない、8000円ぐらいでできるよなんて聞いて、行ってみたら、あ、こんなに簡単に自分のコンプレックスって取れるんだと思って、で、数回通ったらもう何もなくなっちゃったんですよ。で、そこがなくなるだけでも、 なんか、気が楽になったというか、自信がついたっていうか。で、そのうちに私今、全身脱毛もしたんですね。うん、なんかちょこちょこやってったんです。少しずつお金をかけて、まあ、いつまでにゼロにしなきゃいけないみたいな、若い時みたいな、そういうなんかね、ないから、ゆっくりゆっくりやってって、だから自分の使える範囲のお金で、今はね、ちょっと眉毛の下とかもやって、少しずつやってるんですけど、だから、なんか、美容整形とか、なんかすごく私は違和感があったんですけども、なんだろう。そういうのも人それぞれの価値観があって、なんか今そうやって自分が脱毛にお金をかけたり、自分の姿が変わって、自信がやっぱりつくんだなって思うと、うん。いろんな価値観がある、うん、人との気持ちっていうのを、やっぱり理解したいなってすごく最近思ってますね。
なん
う
か、
ん。
人から見て、一人一人、どこに価値
う
を置くか
ん。
とか、どこにこだわりたいかって
うん。うん。
違うし、じゃあそこに価値を置いて、他の人はそんなのしなくていいんじゃない？って思ったとしても、それ一つちょびっと、こう、やることによって、人生が、ね、明るくなるんだったら、いやいや、その選択も有効ですよね。
ねえ、本当にそうですよね。が価値観がガラッと変わったっていうか、まさか自分がそこにお金をかけるなんてを変えてみると違う世界が見えるんだなとか。
本当に、だから、これだけが正解とか、これだけが幸せのためのルールとか、そういうことってないのかもしれないですよね。ただ一個心理学をやってて思うのは、心が、例えば、傷ついていたり、自分にあまりにも自信がなかったり、もう、ぽっかり穴が開いていて、そこが埋まってなさすぎると、今度、ちょっとやって変化した自分を、それで満足できないで、もっともっとって、こう、手のひらにある、十分得られているものが見えなくなっちゃっ
そう
て、
なんですよね。
私の中では手のひら、まあ、じゃあ自分が幸せだったり、ありがたさを受け取る、まあ、ボールがあるとすると、そのボールがザルになっちゃって、で、ザルの網の目もでっかいの。だから、いっぱい入れてもらってるし、いただいてるし、持ってるのに、じゃあこぼしちゃうみたい。で、全然ない、全然もらえてない、足りないになってしまうと、どんどん過剰になってしまって、それこ
ですよ
そやら
ね。
なくていいところを、やらなくても十分美しさだったり、能力だったり持ってるものを、こう、ってダメにしちゃうってことがあるなっていうのも同時に思うんですよ。
そうですよね。なんか誰かに認めてもらいたいとか、こうでないと私は価値がないとかっていう根底とかがあると、綺麗じゃなければ私は生きてる価値がないとか、愛されないとか、なんかそういうところにくっついていっちゃうと、永遠に誰かに愛されるためにはもっともっととか、
そ
なん
うだ
か、
ね。
その辺はやっぱり心理の出番というか、こう、心を癒していく私たちがね、共に、美容と心理ってすごい奥深くね、つながるなぁなんて思うんですけど。先生はどうやってコンプレックス
い
解
や、
消されたんですか？
じゃあそのトドみたいな写真の話に戻ると、誰？と思ったんだけど、いやいや、現実だよと。なんかね、あそこで言葉は知らなかったけど、自己一致したんですよ。数日かけて。
すごいじゃないですか。
私、しょうがない。今の私はガリガリなんかじゃなくって、これなんだって。やっぱりね、自己一致すると、そのままで行くのか、いや、望んでるのはもうちょっとこうだとか、やっぱり
そう
あ
で
るじ
す
ゃないで
ね。
すか。いや、人にどう思われても、ちょっとブーコと言われようが。いや、私はなんか今の状態で、これが心地いいし、だったらそれでいいんだけれども、私はその現実を受け入れて、ガリガリまでは戻らなくていいけど、もうちょっと、例えば動きやすいとか、もうちょっとあの服がかっこよく着れてると思ったらかっこよくなかったってことだから、あれがかっこよく着れるまではなんとかしたいとか、自分でセットして、何個かのダイエット方法をやって、結果を出したんですよ。
すごい。
そしたら、あ、頑張ると結果って出るんだ。 ある意味、ちょっと勇気を持った自己一致の、結構初期だった気がするんですね。で、鼻は受け入れてる、今ももちろん受け入れてるけど、まあまあ、これはどうしようもないし、息吸えてるし、まあちょっと鼻ぺちゃも、ちょっと童顔っぽくっていいかもしれないぞとかって、これは自分で認知を変えて。そう、だからやっぱりね、ありのままの自分のことを一旦受け入れるっていうのが、きっちゃんもそうじゃない。毛深い自分がいるのはしょうがない。
そうですね。
でも
まあ、なんとかやってきたみたいな。
なんかいいのがあるらしいから私もやってみようって。それは受け入れてなければ、一手打ってみようとはならないはずだから、やっぱり自己を知る、受け入れるっていうのが大事なんだなって。
そうですね。コンプレックスとはいえ、本当に受け入れてなかったら、もっと四六時中気にしてたり、もっと囚われちゃってたと思うから、それは、まあ、確かにコンプレックスだけれども、そこまでではなかったのかなと思うんですけど、囚われちゃったり、受容できないと、
そうなんです。
ね
そう、ずっと、本当にどんどんコンプ
え。
レックスが、雪玉のように大きくなっ
そう
て
で
い
す
くん
よ
だと思う。
ね。一旦私はこういうものって、
受け入れることによっ
そう
て、
ですよね。
手を打つのか、現状をどう工夫するのかとか、これを個性として活かすのかとか、なんか自分の方向性というか戦略が決められるのかなって。
そうですね。そこがやっぱりあまりにも大きい人にもさっき先生が勇気を持った自己一致っておっしゃってましたけど、すごく勇気がいること
そう
だと
で
思う
す
んですよ。
ね。
だから先生が写真をまじまじと見た時のショックを、私も自分の毛深さをこうまじまじと、そう、もう本当に虫眼鏡で見ちゃうぐらいの、その向き合いっていうのがやっぱり一人でやるにはなかなか難しい時、
そうですね。
ねえ、本当に一緒に向き合えたらいいなとかって
そう。
ね、
だ
思うんで
本
す
当
け
にそ
ど。
んな時のための
ねえ。
カウンセリングでもありますよね。
そうですね。
誰にでもある、起こり得る、こうであってほしくなかったっていうコンプレックスになり得るようなことも、
そうですね。
でもしょうがない。だってそうなんだもん。
そうです
一旦、
ね。
いいとか悪いとかじゃなくって、ただ現実として受け止める、まあ、自己一致していく、
そうですね。
そのサポートが、サポート役が、カウンセラーなのかなって。
私たちが教育されたのは、教育されたりか、教育していただいたのは、やっぱり、例えば私って毛深いんですって言ったら、普通のね、一般の会話だと、そんなことないよとか、大丈夫って、まあ、それはそれでいい、コミュニケーションかもしれないけど、私たちはそこは否定しないで、あ、毛深いんですねって、
そう
そこ
思う
を
んだ
受容
ねっ
す
て。
る、関わりをしていく。だから、ぜひね、なんかそんなコンプレックスがあったら ね、お話しいただけたらいいななと思いますけれども。
本当です。なんか、そんなね、悩みを持ってる方、ぜひね、相談にいらしていただきたいと思います。きっちゃん、今日も、なかなかなテーマの ご提案、ありがとうございました。
先生
ま
もあり
た、
がとうございま
次
し
回楽しみにした
。
ています。